常に指導と保護を必要としている動物といえば羊です。迷子になる傾向があるからです。例えば、もっと良い牧草を探そうと、羊は時々群れから離れてさまよいがちです。しかし、羊はあまり賢い動物ではないので、自分で群れに戻ることができません。さらに無防備な動物なので、野生動物に殺される可能性があります。それで羊はすでに指導と保護を必要としています。すなわち、羊飼いの助けがいります。一緒に学んだように、聖書には人間がよく羊に例えられています。人間は羊と性格的に共通したところが多いからです。例えば、聖書によると、私たちはみんな羊のようにさまよい。おのおの自分勝手な道に向かっていったのです。人間は自分自身の満足させようとするために、迷っていろいろな誘惑に落ちてしまいがちです。それで羊と同じように指導と保護を受けるために羊飼いのようなものの援助を必要としています。すなわち良い牧者であるイエス・キリストの援助を必要としています。詩編23編に描写されている通り、キリストは優れた羊飼いとして羊である真珠の霊的な必要を忠実に満たしてくださいます。つまり、先週一緒に学んだように、真珠の霊的な過程、霊的な安らぎ、また霊的な回復の必要を満たしてくださいます。今日、23編の学びを続きで、3節の後半の言葉、すなわち、皆のために私を義の道に導かれますという言葉の意味を考えましょう。誰かがキリストを信じて神の羊になったからといって、いつもイエス様に従うわけではありません。実は真珠はまだ罪の性質を持っているので、実際の羊と同じように自分勝手な道に向かっていく傾向があります。その場合、真珠は羊飼いであるキリストの保護から離れて危険な道を歩んでしまいます。したがって、真珠は狼である悪魔の誘惑に陥ったり、信仰から離れたりする危険にさらされています。場合によって、真珠の不従順が早死にすることさえあります。聖書には、人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道であるからです。良い牧者として、イエス・キリストは信者が危ない道に入れないように、信者を祝福に至る道に導こうとされます。詩編23編3節で、そういう道は義の道と呼ばれています。キリストの道は罪のない、正しい、最善の道だからです。残念ながら、警告されたにもかかわらず、時々、信者は羊と同じように、頑固になって、自分勝手な道に向かっていってしまいます。それはいけません。信者がキリストの導きを無視し、自分勝手な道に入ると、それは自分の人生に苦しみを もたらします。その上、周囲の人から見ると、キリストの不名誉となってしまいます。ありがたいことに、詩編23編に描写されている通り、羊飼いである衆として、キリストは真珠を修復に至る道に導こうと待っておられます。そして次のような理由で、真珠がキリストの道に導かれることは素晴らしい結果をもたらします。まず、神様の性質が未真珠に表されます。23章の3節見てください。主は私の魂を生き返らせ。皆のために私を義の道に導かれます。皆さん、その皆のためにどういう意味でしょうか？私たちはここで以前、神様のいくつかの名前を勉強しました。例えば、ヤハウェ、すなわち私がある。何のものにも依存せず、自分だけで存在している永遠から永遠まで生きておられる神です。神様はその性質を表すために、その未信者たちに表すために、信者たちを導いてくださいます。他の名前をご覧になる神です。本当にその神様は私のすべてのことをご存知でしょうか？そのことの性質を表すために、そのみんなのために、神様は羊である信者たちを導いてくださいます。また、糸高き神様です。いろいろ信者にいろんな試練に遭うでしょう。そのこと、その真珠は主に従ったら周りの人がその真珠の加盟は糸高きであるかどうか分かるようになります。あとで全知全能の神様は何もできる方であることが表されるために、神様は真珠たちを導いてくださいます。周りの人はその神様の絵の偉大さが理解できるために、また妬みである主、真珠はキリストを中心にして偶像を避けて、周りの人はそのことを見たら、その神様の反応を見たらね、そのことも分かるようになります。だからあなたの神様の皆のために、すなわち自分の性質が未信者たちに表すために、信者たちを導いてくださいます。いくつかの箇所を見ましょうか。詩編79編開いてください。詩編79編の9節と10節、9節と10節。私たちの救いの神よ、皆の栄光のために私たちを助けてください。皆のために私たちを救い出して、私たちの罪をお許しください。なぜ国々は、彼の神はどこにいるのかというのでしょうか。皆さん、神様は信者たちを許してくださるときに、周りの人は私たちの神が見えるよ。その意味は、皆のために、すなわち、周りの人が神様の素晴らしさ、偉大さ、栄光が分かるために、神様は信者たちを許してくださいます。詩編106編開いてください。詩編106編。6編の6節から読ませていただきたいと思います。6節、私たちは先祖と同じように罪を犯し、不義をなし、悪を行った。私たちの先祖は エジプトにおいて、これイスラエル、モーセの時代の人たちね。で、あなたの苦しい技をそたらず、あなたの豊かな恵みを思い出さず、かえって海のほとり、足の海で逆らった。思い出すでしょ？イスラエル人たちがエジプトから出てる時ね、本当に奇跡的にパルの手からの救い出された。でも皆さん、すぐね、試練にあってですね、その前には海、周りに山、後ろにペルの、の兵士たちですね。その時、掃除のイスラエル人たちは神様の救いを忘れて逆らってしまいました。モーセを非難しました。なぜここまで導いて、もしエジプトから出てなかったら私はこの試練に遭わなかった。でもその時、ここに発説、しかし主は皆のため、自分の素晴らしさ、自分の栄光、自分の性格を、性質を表すためにエジプト人に彼らを救われた。それはご自分の力を知らせるためであった。エジプト人たちだけではなく、皆さん、この金の地に住んでいる人たちもそのことを聞きました。その結果として、彼らは海の真ん中の乾いた地を進んでいきました。詩編25編開いてください。25の11節、主は皆のために私の祷告を許してください。大きな祷告を、他の人がその人を見たらね、その信者がのキリストを信じた者によって、本当に新しく作られたものとご覧になるときに、ね、神様の栄光が見える。同じ詩編ですが、今度は31編開いてください。31編の3節、あなたこそ私の岩を、私の砦です。あなたの皆のゆえに私を導き、私を伴ってください。皆さん、神様、もちろん信者たちを、信者の助けるために導いてくださいますが、でもそれだけではなく、周りの人にご自分の栄光を表すために、信者たちを正しい道に導いてくださいます。皆のために、あなたは私を義の道に導かれます。詩編の23編に戻ってくださいませんか。もちろん23編の3節の後半、皆のために私を義の道に導かれます。まずね、二つの理由で、先ほど言いました、神様は信者たちを正しい道に導いてください。まず先ほど説明しましたが、神様の性質が未信者たちに表すために、二つ目の理由は、神様の慈しみと恵みが信者たちに表されます。神様の道は最善の道ですよ。神様の道より、神様の信者たちのために二つ三つの道を用意しました。一つだけ、それ一つだけ、これは最善の道。その道として信者に試練に遭うかもしれません。多くの場合はその通りです。でも先ほど言いましたが、そのことによって神様は未信者たちに栄光を表します。またその時、信者たちは神様の義、神様の慈しみを経験しますので成長します。詩編25編の8節、主は慈しみ深く正しくあられる、それゆえ罪人に道を教えられる、 主は貧しい者を公義に導き、貧しい者にご自分の道を教えられる。主の公道はみんな恵みと誠である。みんな恵み、みんな誠、主の道です。残念ながら多くの人はその道を歩もうとしません。いろんな道がありますが、正しい道一つしかありませんが、見てください、箴言、この詩編の次の巻ですね。箴言、箴言の4章、箴言の4章、4章の8節から、箴言の4章、4章の8節、1063ページですね。8節、箴言4章、4章18節、18節。義人の道は赤本の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。もしかすると、また来週このことを学びます。時々信者たちに暗い谷を歩きます。でも皆さん、その道はますます、この朝と同じように輝いているけれども、19節、悪者の道は暗闇のようだ。彼らは何に つまずくかを知らない。イエス様の言葉を見ましょうか。ヨハネの8章、8章の12節、ヨハネの8章、8章 の12節、ヨハネ8章12節、イエスはまだ彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命光を持つのです。大変な道かもしません。絶対に試練に遭います、その道を歩けば。でも皆さん、その信じる、その道はどこに至るか分からなくても、主についていけば最終的に喜びます。最善の道、キリストはそういう道を用意してくださいました。では皆さん、どうやって私たちがその道が分かるでしょうか。見てください、詩編119編、開いてください。詩編119編、119編、19編の105節、詩編119編の105節、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。御言葉によってキリストは信者に歩むべきの道を教えてくださいます。それで先週一緒に学んだように、羊として、信者はよく言葉を噛んで、すなわち黙想をして、それから栄養的、霊的な栄養をとって、その言葉をね、心に浸透すれば、その人がなんとなく歩むべきの道が分かります。まあ、この105節の言葉見たことありますか？ここ
あるかな、
大事な言葉ですね。だから私たちはここからいつも聖書を話します。まあ、その時代に、灯火使いましたが、まあ、ちょっと言葉を入れ替えて、あなたの御言葉は私の足の懐中電灯とか、現在私ね、スマホを使ってるでしょ。これね。あ、それで、歩むべきの道が分かります。時々導きが必要でしょ。足のことのため。まず聖書を見て、神様はその言葉をと用いて、その日の歩むべきの道を教えてくださいます。もう一度詩篇23篇に戻ってくださいませんか。3節。峰のために私を義の道に導かれます。そして6節。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。もしその道を歩むなら、その道から離れたら、恵みではなく苦しみ、失敗などがその人を追ってしまう。それはすごく残念なことです。なぜならキリストはせっかくね、私についてきなさいと言われた私に信頼してくる。皆さん、その道を歩むためにもちろん信仰が必要です。キリストはある時次のような言葉を言いました。誰でも私についてきたいと思うなら条件があります。自分を捨て、日々自分の十字架を、そして私についてきなさい。まず自分を捨て、それ自分の希望、自分の計画を捨てることですね。同時に自分の計画と神様の計画を同時にすることができないからです。まずそれを捨て、キリスト優先、そして日々自分の十字架を追い、その言葉が与えられた時、キリストが十字架にかけられる前のことです。だから弟子はその言葉を聞いたら、キリストの弟子十字架は全然考えませんでした。大勢が当時十字架にかけられた。だから次の意味を取りました。日々死にあってもキリストについていきます。今日だけではなく死に至るまでキリストについていきます。そして私についてきなさい。どこへ？僕の場合は分かりません。ただキリストはいわばこう言います。私は良い牧者、私はあなたのために命を捨てましたよ。私についてきなさい。私はあなたが豊かな命を得るために来ました。私についていけば、私はあなたに恵みと慈しみが与えられます。一生あなたにそれをあなたについていきますので、峰のために私を義の道に導かれます。二つの理由で神様は信者たちを導いてくださいます。まず神様の皆、神様の性質が未信者たちに表すために、そして神様の慈しみと恵みが信者に表されるために。